本日の CS メッセージの聖書箇所は旧約聖書サムエル記第1、17章44節から45節です。それでは司会者が拝読いたします。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。聖書箇所は以上です。それではダビデとゴリアテと題して松本先生に CS メッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今この画面の向こう側で見てくれている CS のお友達の皆さん、こんにちは。みんなの顔は先生からは見えないんですけれども、でもみんなが一生懸命このメッセージを聞いている顔を思い浮かべながらお話をしたいと思います。10月に入って少年サムエルの話から始まりました。その次に最初の王サウル、ところが彼は従わなかったということになったわけですね。そこで先週、神様はサムエルをベツレヘムにいるダビデのもとに使わして、ダビデに油を注いだ。つまり神様の目から見たらもうダビデが新しい王なのですが、まだこの世の中ではそのことは知られていない。まだサウルは王座に座っている。しかし神様がサウルから離れてしまいましたから、サウルは精神的に非常に不安定になってしまいました。その時に盾事の上手な少年がいますから、呼びましょうか、呼んでくれということで、ダビデがサウルのところに来て盾事を弾く、今日のミュージックセラピーの走りですけれども、その音色を聞いている中でサウルの心が落ち着くということになったわけです。神様の目から見たら王様であるダビデが琴を弾き、もう王様の地位から退けられているサウルがまだそこに座っているという不思議な状態なんですね。ダビデはベツレヘムで羊飼いとして働いていましたから、この王宮とベツレヘムを行ったり来たりしていたんだろうと思います。そしてこの時イスラエル軍はペリシテ軍と戦争をしている時だったんですね。ダビデには7人のお兄さんがいましたね。そのうちの上の3人はサウルから呼ばれてこの戦場に来ていたんです。お父さんはあの息子たちが元気でいるだろうか心配になって、ダビデ、このお土産を持って戦場に行ってみてくれないか、お兄さんたちが元気にしているかどうか様子を見てきてくれ。はい、わかりました、お父さんじゃあ行ってきます、ということでダビデは出かけたわけですね。エラの谷というところでイスラエルの軍隊とペリシテの軍隊が向かい合って睨み合っているという状態でありました。その時にペリシテ軍から代表戦士が出てきた。そして大声でわめいたんですね。お前たちの中から一人出てきて俺と戦え、みんなが戦う必要はない、もしそいつが俺に勝ったらペリシテ人はみんなイスラエルの奴隷になってやる、しかしもし俺がそいつに勝ったらイスラエルはこれからペリシテの奴隷になるんだ、どうだ、俺と戦う勇気のあるやつはいるか、出てこい。こんな風にですね叫んでいたわけです。しかもそれが40日も続いたというんですね。この人の名前をゴリアテって言います。すごく背が高い大男、 計算すると280センチ以上ですよ。今もなかなかそんなに大きい人見ませんけどね。3メーター近い大男ですごい立派な鎧を身につけていますが、あの重さは55キロ以上もあるんです。そんなものをガシャリガシャリガシャリと身につけながら、俺と戦う勇気のあるやつはいるかと叫んでいた。40日間誰も出ていかなかったんです。イスラエルの兵隊は皆震え上がっていたんですね。いやー、僕が行って負けてイスラエルがみんなペリシテの奴隷になったら大変だ、ちょっと僕自信ないよっていう人たちばっかりだったわけです。ちょうどその時にお使いに来たダビデがその光景を見たんです。なんだあの男は、イスラエル、そして私たちの神様をあんなにバカにして、なんで誰か出てって戦わないんですか。私たちにはイスラエルの神様がついているのに、あんなにバカにされてていいんですか。まあそんな風に周りの人に聞いたわけです。でもなかなか誰も出ていかない。じゃあ僕が行って戦いますってダビデが言った。でそんなことがサウルの耳に入りまして、ダビデはサウル王の前に呼ばれました。王様、私が行って戦います。お前無理だよ、まだ若い、戦争に行ったこともないんだろう。向こうはね、昔からの戦士だから、お前が行ったってかないっこないよ。いや王様、私は確かに戦争で戦ったことはありません。しかし私は羊飼いです。命がけで羊を守っています。ライオンやクマが出てきて羊を食べようとしたら、私はライオンやクマと格闘して羊を救い出してきました。あの頃イスラエルにライオンがいたんだね。クマと戦って勝つってね、大山増達みたいな感じがするけども、大山増達って言っても分かんないね、みんなね、ごめんなさいね。分かる人は私と同じ年代でしょうか。ということでダビデは、人と戦ったことはないけれどもライオンやクマと戦っていつも羊を守ってきた。ですから神様はあのペリシテ人からも私を守ってくださいます。このように王様に言ったら、そこまで言うならじゃあ私の鎧と兜を貸してやろう、これをつけていったらいいよって言ってくれたんだけれども、どれどれってダビデが着てみたらもう重くて、サウルも相当でかい人ですからね、重いし大きすぎるし自由に動けない。王様、こんなものを身につけていては私は自由に戦うことができません。私は私の方法で戦いますと言って、ダビデは川辺に行って滑らかな石を5個拾ってきました。でこの石投げっていうんですけどね、これはその石を1個入れてビュンビュン振り回してシュッてやるとですね、すごい勢いで石が飛ぶ。ダビデはこれを使ってライオンやクマとも戦ったんでしょうね。それだけを持って行きました。ゴリアテは、お、誰か出てきたな、どんなすごいやつが出てくるのかなと思いきや、なんだまだ少年じゃないか、え、お前が俺と戦うの、いやいやいや笑わせるねと、お前なんか俺にかなうわけないだろう、今日お前を殺してお前は鳥や獣の餌食になるのだと。ゴリアテはダビデをバカにしましたが、ダビデは、お前は剣や槍を持って私に向かってくるが、私は主の御名によってお前に立ち向かう、この戦いは我々人間同士の戦いではない、主の戦いだ、主は必ず私に勝利を与えてくださる、そう言ってですね、両者はだんだんこう近づいていきました。ダビデはこの一個の石を石投げに入れてビュンビュン振り回しながらヒュッ、それはゴリアテの額に当たって、ゴリアテはそのままバターンと倒れてしまいました。 これがサムエル記第1:17章の内容です。さあ、私たちはこのストーリーから何を学ぶのでしょうか。皆さん、これから石投げをよく練習して相手の額に当たるように練習しましょうっていうことを聖書は進めているのか、そんなはずがありません。皆さん、これからどんな大男と戦っても勝てるように毎日筋トレは欠かさずしましょうということが聖書から語られているのか、そんなわけはありません。新約聖書に入ってエペソ人への手紙を見ますと、私たちの戦いは人間との戦いではないって書いてある。人間との戦いじゃなかったら誰との戦いですか。私たちの戦いは悪魔との戦いだ、そのように語られているんですね。悪魔と戦うって、悪魔どんな武器を持って私たちに向かってくるんだろうか。悪魔が使う武器知ってますか。悪魔が使う武器は嘘っていう武器なんです。これが悪魔はすごく上手なんです。悪魔は嘘つきなんです。じゃあ悪魔はどんな嘘をつくんでしょうか。私たちに対して、お前に価値はないよ、生きてたって支障ながないよという嘘をついたり、どうせお前はできないんだからお前はダメなやつだという嘘をついたり、お前はそんな悪いことをしたんだからもう教会に来る資格はないぞ、そんな嘘をついたりするんですね。さあ、こんなふうに悪魔が私たちに攻撃をしてきたときに、私たちはどうしたらいいんでしょうか。御言葉の石を投げるんです。覚えてますか。イエス様も荒野で悪魔が誘惑してきたときに御言葉を使って悪魔に勝ちましたね。聖書に何々と書いてあるって言ったら、悪魔はそれ以上何もできなかったということが書かれています。ですから、悪魔がさっきのような嘘をみんなに言ってきたら、私たちは聖書の言葉を使って立ち向かいましょう。お前に価値なんかないよという嘘が聞こえたら、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛していると聖書に書いてあると言ってください。お前はどうせ何もできない人間だよ、こんな嘘を悪魔が言ってきたら、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと書いてあると言ってやってください。そして、お前は悪いことをしたんだからもう教会に来る資格がないっていう嘘をついてきたら、放蕩息子が家に帰った時、お父さんは駆け寄ってきてあの息子を抱きしめて口づけしてくださったと書いてある、このように答えてください。この御言葉の意思によって私たちは悪魔の嘘に立ち向かうことができるわけです。ですから、御言葉を覚えるということはすごく大切ですね。ということで、今日も暗唱聖句に入っていきたいと思います。いつもよりちょっと難しいですけどね。でも今日もこの暗唱聖句を覚えましょう。読みます。家にいるお友達一緒に読んでね。3、はい。神に信頼し、私は何も恐れません。人が私に何を成し得るでしょう。ちょっと長いけど大丈夫かな。詩編56編11節。これはどうだ。神に信頼し、私は何も恐れません。人が私に何を成し得るでしょう。詩編56編11節。これでどうだ。神に信頼し、私は何も恐れません。人が私に何を成し得るでしょう。詩編56編11節。これはどうだ。神に信頼し、私は何も 恐れません。人が私に何をなしうるでしょう。詩編56編11節。はい、よくできました。じゃあ今日もお話よく聞いてたかどうか振り返りクイズやってみましょう。1番、イスラエルの兵隊はどうして戦おうとしなかったのですか。1番、お腹が空いていたから。2番、人数が少なかったから。3番、ゴリアテに勝てる気がしなかったから。さて何番ですか。この画面に向かって指を示してください。はい、その通り、3番ですね。じゃあ第2問、ダビデはどうやって戦う練習をしていたのですか。1番、羊をライオンやクマから守ることによって。2番、石投げで鳥を撃ち落とすことによって。3番、お兄さんたちと喧嘩することによって。さて何番ですか。その通り、1番です。では最後の問題、ダビデは何を使ってゴリアテに勝ったのですか。1番、サウル王の槍を使って。2番、一つの石を使って。3番、羊飼いの杖を使って。さて何番ですか。その通り、2番。はい、今日もよくお話を聞いてくれてありがとうございます。それではみんなの祝福をお祈りしたいと思います。天のお父様、ダビデは神様に信頼してゴリアテに立ち向かいました。私たちが立ち向かう相手は人間ではありません。私たちに嘘という武器を使って攻撃してくる悪魔に対する戦いです。この悪魔に対する意思としてあなたは御言葉を与えてくださいましたから感謝いたします。悪魔はいろんな嘘をついてきますけども、それに対して私たちは聖書にこう書いてある、そのように石を投げることができるように助けてください。今日覚えた暗証聖句もこれから用いてくださるようにお願いをいたします。天のお父様、今週も1週間私たちの大切な大切なお友達の健康と安全を守ってくださって、そしてその心も守ってくださるように、学校に行っても家の中にいても家族の中でも楽しく幸せに過ごすことができるように、あなたの力強い御手を持って一人一人のお友達をお守りください。イエス・キリストの尊いお名前によって一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アメン。